横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会教育総務課の小川です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今回は第63回青少年読書感想文全国コンクールで素晴らしい成績を収めた皆さんの登場です。最優秀賞である内閣総理大臣賞に輝いた横手北中学校3年伊藤紬さんと、奨励賞受賞朝倉小学校1年佐々木武さん、同じく奨励賞受賞横手南中学校3年滝沢真由里さんに感想文の全文または一部を朗読いただきます。学校名と学年は平成30年3月6日現在のものです。はじめに奨励賞受賞横手南中学校3年滝沢真由里さんです。
横手南中学校3年滝沢真由里です。私は池田明子作14歳の君へどう考えどう生きるかという本を読みました。この本を選んだ理由ですが、私が悩んでいる時に母に紹介してもらいました。この本には14歳特有の悩み、例えば友人関係や社会問題などの作者の池田さんの考えを会話をするように読むことができます。池田さんは私が14年間考えてきた様々なこととは違った視点の考えなので考えが深まりました。特に印象に残ったのは道徳の章だ。君は今どうやって生きているだろうか。改めて聞かれると答えるのが難しい。勉強や部活を頑張ったり、いっぱい食べてよく寝たりとか、そういうことだろうか。やっぱりなんとなく生きているんだろう。なんとなく？そんな風に曖昧に生きているつもりはない。部活は楽しい時もあるし、悔しい時もある。勉強だって目標を決めて努力しているつもりだ。なんとなく学校の決まりに従って生きているし、家ではなんとなく親の言うことに従ったり、反発したりしながら生きている。それはそうだ。だって道徳とは決まりを守って生活することだろう。道徳というのは決まりのことじゃない。道徳、つまり善悪とは何かを考えるということが、そういうならば道徳的ということなんだ。善悪とは何かを考えることが道徳。驚いた。しかし、善悪はルールや法律で決められているから、結局は決まりではないだろうか。社会が決めた法律に善悪はない。そんなものは自分の外にあるもの、変わるものだからだ。それなら変わらない善悪はどこにあるか。もうわかるだろう。そう、道徳は私の中にある。善悪は自分自身が考えて判断しなければいけない。今自分がやろうとしていることが本当にいいことか、本当に悪いことなのかを考え続けなければならない。悩みを抱える中学生に読んでほしい一冊です。
奨励賞受賞横手南中学校3年滝沢真由里さんでした。次に同じく奨励賞受賞朝倉小学校1年佐々木武さんです。
朝倉小学校1年2組佐々木武です。ジャービスという人が書いたアランの歯はでっかいぞ怖いぞという本を読みました。僕はワニが好きなので表紙のワニの絵がかっこいいから読んでみたいと思いました。鋭い歯で森の動物たちを怖がらせる怖がらせ屋を仕事にしているワニのアランが 実は入れ歯だったことが動物たちにバレてしまいます。でもそのおかげで森の動物たちと仲良くなれたことが書いてあります。アランはとっても仕事熱心だね。鱗や爪、歯も一本ずつ磨いて、怖い顔の練習もして、完璧な準備で仕事をする。怖がらせのプロだなーって思ったよ。テレビで見た職人みたいだね。動物たちも怖かっただろうな。あの歯でガブリッとやられたら絶対痛いからね。怖がらせの仕事、アランは楽しそうにやっているように見えたけど、本当かなって思ったよ。だって誰もアランのそばに来てくれないよ。怖いもん。僕だって友達になろうなんて思わないしね。毎日一人で仕事を頑張るアランは偉いね。だけど仕事の後、家に帰ったアランにはびっくりしたよ。入れ歯だったなんて全然怖くない。笑っちゃったよ。誰にも知られちゃいけないアランの秘密、この秘密を守るのは大変だね。だから一人だったのかな。バレたら仕事できないもんね。動物たちに入れ歯を笑われた時すっごく恥ずかしかったよね。悲しくて落ち込んだよね。怖がらせるのが仕事なのにできなくなっちゃったもんね。泣いているアランを見たら僕も悲しくなったよ。でも歯を返してもらってよかったね。新しい仕事ができるようになったし、みんなの役に立つことが仕事になったから前の仕事よりずっといいよ。入れ歯がバレて帰ってよかったのかもしれないね。動物たちもそばに来てくれるし、怖い話で得意の仕事もできる。でも前のよりずっといい。怖がらせだと思うよ。バリーに入れ歯を貸してあげてるのも動物たちの仲間になったからだよね。もう一人で秘密にしなくてもいいんだよね。アランもみんなも仲良くなれてご機嫌になれてよかったな。
奨励賞受賞、朝倉小学校1年佐々木武さんでした。最後に全国最高賞である内閣総理大臣賞に輝いた横手北中学校3年伊藤紬さんです。伊藤さんは昨年に引き続き2年連続で内閣総理大臣賞を受賞となりました。
横手市立横手北中学校3年伊藤紬です。読んだ本はホイッパーウィル川の伝説です。キャシー・アッペルトさん、アリスン・マギーさんが書いて、吉井千代子さんが訳しました。私は読書感想文を書くときに課題図書の中から選んでいます。課題図書3冊をすべて読んで一番心に残ったのがこの本でした。この物語は母と姉を亡くした少女が家族の愛に守られていたことに気づき、癒されながら辛さや悔しさを乗り越えていく物語です。残された者の悲しみを描きながらも家族の愛や自分と周りの人とのつながりを教えてくれる本です。つながりの中で今を生きる。ひんやりとした感覚が胸の奥に広がってくる。母親と姉のシルビーを失ったジュールズ、ジュールズの父親のチェス、シルビーという親友を失ったサム、そして戦場で相棒を失ったエルク。悲しみは川波のように時に静かに時に激しく残された者の心に打ち寄せる。重苦しい気持ちで読み進む私の心も暗く冷たくなっていった。シルビー以後の生活はジュールズには辛く悲しい日々だった。シルビーが奈落の淵に行くのを止められなかったことで 自分を責め続けるジュールズ。胸を裂くような後悔と喪失感が、私の心にも痛いほどに突き刺さる。私はジュールズの心が少しでも癒されることを祈ることしかできなかった。そんなジュールズを救ったのは、小狐のセナだった。セナは、シルビーの魂を宿して生まれた特別な狐となって、ジュールズの前に現れた。そして、ジュールズを見守り、悲しみを和らげ、最後には身代わりとなってジュールズの命を助けた。深い悲しみの淵からジュールズを救ったのは、最愛の妹を守ろうとするシルビーの強い思いだったのだ。最初、私はシルビーを身勝手だと思っていた。理由も言わずに、早く走ることに夢中になり、妹を置き去りにして命を落としたわがままな姉だと。シルビーの行動によって、ジュールズは心に大きな傷を抱え、周りのすべての人が悲しむことになったからだ。しかし、それは違っていた。母親を目の前で亡くしたとき、シルビーは、もっと早く走っていれば母を助けられた、と自分を責め、もう二度と家族を悲しませないと誓った。シルビーが走り続けたのは、愛する妹や父を守るためだった。シルビーはどんなに苦しんだことだろう。けれどもシルビーはその苦しさを誰にも明かさず、家族のために全力で走り続けた。シルビーの固い決意と家族を思う優しさに、私は強く心を打たれた。探し続けた石の洞窟の中で、ジュールズはシルビーが残した願い石を見つけ、シルビーが走り続けた理由と自分への深い愛情を初めて知った。シルビーからの愛はジュールズにとって何よりも心を癒し、生きる力を与えてくれるものだった。ジュールズはこれから思い出の中に生きるシルビーと心を寄せ合って、前向きに自分らしく生きていくことだろう。ジュールズの未来に柔らかな光が差し込むのを感じ、冷たかった私の心もじんわりと暖かくなっていった。奈落の淵に投げ入れると願いが叶うという願い石。その石に託された燃えるように熱い切なる願いには、大切な人への愛が溢れていた。それぞれがお互いを思いやり、愛を与え合い、悲しみを分かち合いながら生きている。命はそんな温かいつながりの中にあること。そして命は大切な人と重なり合っていることを、ジュールズたちは教えてくれた。それは私も同じことだ。両親、4歳下の妹、祖父母、友達。私の命もたくさんの人と重なり合い、つながっている。今まで考えることもなく生きてきたが、つながりの中でたくさんの愛に包まれて同じ時間を過ごすことが、どんなに幸せで素晴らしいことかを知ることができた。そして、私が今幸せに生きていることが、私とつながる人の喜びになり、支えになっていることにも気づいた。だとすれば、私は決して命を粗末にしてはいけないし、周りの人を悲しませるような生き方をしてはいけないと深く胸に刻んだ。本を読み終えて静かに目を閉じた私の心に浮かんだのは、今を精一杯生きるという言葉だった。私はこれまで自分の死を意識することなく生きてきた。命に限りがあることは知っていても、だからといって具体的に何か行動しているわけでもない。そんな私には、12歳という若さで命を落としたシルビーの死は強い衝撃だった。命がいつ尽きるかは誰にもわからない。今日と同じように明日があることは、約束されていないことを思い知らされた。けれどもシルビーは、短い一生を 全速力で駆け抜け、残された人たちに一つの命の重さと生きることの尊さを教えてくれた。そんなシルビーの生き方から与えられた今という大切な時間を精一杯生きることが私たちにとってとても大切なことだと学んだ。私はどうだろう？私は全力で今を生きているだろうか？時間を無駄に使い、やるべきことを先延ばしにすること。失敗するとくよくよ悩み、次の挑戦を諦めること。振り返ると、力を出し切ることなく日々を過ごしている自分の弱さが浮き彫りになる。私もシルビーのように、今を精一杯生きてみよう。二度と来ないかけがえのない日々を後悔で終わりたくはない。温かいつながりの中で生きている幸せを忘れず、今自分がやるべきことややりたいことに自分なりの精一杯の力で取り組んでいきたい。
内閣総理大臣賞に輝いた横手北中学校3年伊藤紬さんでした。学校名と学年は平成30年3月6日現在のものです。今回は第63回青少年読書感想文全国コンクールで素晴らしい成績を収めた皆さんに登場いただきました。皆さん本当におめでとうございます。横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。